地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは胆石症です。講師として山本クリニック院長の山本匠先生に来ていただきました。山本先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは胆石症です。山本先生、胆石とは一体どのようなものなんでしょうか。簡単に教えてください。
はい、様々な理由で腹痛を生じますが、その中でも比較的頻度が多く軽視できないものの一つに胆石症があります。胆汁は消化液の一つですが、体の中の老廃物も胆汁に変化して体外へと排出されます。その胆汁の通り道が胆管や胆嚢ですが、この胆汁成分の一部が石のように固く固まったものが胆石の正体です。これが胆管や胆嚢にできてしまって詰まった状態を胆石症と呼びます。
はい、今お話のあった胆汁はどこでどのようにして作られるものなのでしょうか。またどのような働きがあるんでしょうか。もう少し詳しく教えてください。
わかりました。胆汁は肝臓で産生される消化液の一つで、1日約500から800ミリリットルの胆汁が胆管を通って十二指腸に分泌されます。胆汁は消化酵素は含まれませんが、水液の持つ消化酵素を助けて脂肪やタンパク質を分解して腸から吸収しやすくします。また吸収されにくい脂肪を乳化させるなど、消化吸収には欠かせない消化液の一つです。
胆嚢はどのような働きをしているんでしょうか。後で出てくると思いますけども、手術で取ってしまっても大丈夫なんでしょうか。
はい、胆嚢は胆汁を一時的に溜めておく袋状の臓器で、肝臓の底にひっついています。胆汁を6分の1から最大12分の1まで濃縮する働きがあります。
はい、
食べ物を食べると消化運動が始まり、胆嚢が収縮することで一気に溜め込んだ胆汁を十二指腸に送り出し、食べたものの消化吸収を効率よく行います。胆嚢を摘出しても肝臓で産生された胆汁は胆管を通って分泌されますので、あまり影響は残りません。
胆石にはいくつかの種類があるそうですが、それはどのような違いがあるんでしょうか。
胆汁は胆汁酸、ビリルビン、コレステロールを含んだ水で構成されています。濃縮の過程の中で胆汁成分に偏りがあったり、細菌感染などで成分が分解されることで、その成分が結晶となり石が作られると考えられています。石ができる過程、成分の違いでビリルビンを多く含む色素結石や、コレステロールを多く含むコレステロール結石などがあります。
はい、胆石を持っている人は多いんでしょうか。
胆石は症状がなく健康診断などで偶然発見されることが多いので、正確な疫学調査はありませんが、日本人の場合、成人の約1割の人が胆石を持っていると推定されています。
日本人に多いんでしょうか。男女差はあるんでしょうか。また遺伝するものなのでしょうか。そのあたり詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、近年日本人の胆石症の患者さんが増えています。胆石症の方が増えた理由として主に2つの原因が考えられています。1つは食生活が欧米化したためで、脂肪の摂取量が増えて胆石ができやすくなったということです。もう1つは医療の診断技術が進歩して、無症状の胆石や小さな胆石も発見できるようになったことです。胆石を持っている人は中年以降に多く、女性は男性より約2倍多いと言われています。胆石は40歳代の肥満の女性に多いです。 肥満や過食、不規則な食生活、ストレスなどの生活習慣が影響していると考えられています。
はい、胆石はどのような症状が出るんでしょうか。
胆石があるだけでは特に症状はないことが多いようです。胆石が胆汁の出口にはまり込んで起こる胆石発作は、溝落ちあたりに突然の痛みとして発症します。痛みは背中や右肩に放散し、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。食後に起こることが多く、数時間以内に症状が治まります。感染を伴う胆嚢炎は発熱を伴い、症状が長く持続します。
痛みには何か特徴はありますか。
溝落ちあたりの痛み、背部痛、右肩放散痛や吐き気、嘔吐は胆石症の特徴的な症状と言われています。ただこれらの症状は胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、膵炎でも見られます。症状のある方は検査をお勧めします。
胆嚢症を疑う場合ですが、どのような検査が必要でしょうか。詳しく教えてください。
はい、胆石の最も有効な検査は腹部超音波検査です。ゼリーをつけた器具を腹部に当てて胆石の有無を調べます。腹部超音波検査は痛みがなく侵襲の少ない検査です。血液検査や CT 検査を補助的に行うこともあります。
次に治療についてお伺いしていきます。何かお薬を飲むんでしょうか。
胆石を溶かすお薬はありますが、一部の種類の胆石にしか適用がなく、効果も限られています。多くの胆石の方にはお薬はありません。
症状が出ない場合は胆石を放置しておいてもいいものなんでしょうか。手術をしないで治す方法はあるんでしょうか。
症状がなく胆嚢内にだけ石のある胆嚢結石の場合は、治療なしで経過観察でいいでしょう。ただし胆汁の通り道である胆管に石のある胆管結石の場合は、胆管炎や膵炎の合併の危険性が高く、早期の治療が必要になります。胆管内の石を除去するのに内視鏡を用いた方法がありますが、最終的には胆嚢を摘出するためには手術が必要になります。
手術はどのような場合にされるんでしょうか。またどのような手術が必要になるんでしょうか。
胆管内にある石のある胆管結石の場合や、胆嚢内だけの胆嚢結石でも、胆嚢炎や胆石発作など結石が原因で症状を認めた場合、石を作る原因となる胆嚢を摘出する手術が必要となります。
先ほども少しお話がありましたが、手術で胆嚢を取ってしまって何か不具合は起きないんでしょうか。手術の合併症などがあれば教えてください。
胆嚢を摘出しても消化を助ける胆汁は手術前と同じように肝臓で産生され、胆嚢を通って十二指腸に分泌されますので特に問題はありません。一時的に油物を多く食べた時などは消化が遅れるかもしれませんが、症状はほとんど残りません。手術の合併症としては、出血、傷口が生む総感染、胆汁が漏れる胆汁漏、腸管損傷などがあります。これらはお腹の手術で見られる合併症と同じで、胆石症はこれらの合併症率の低い比較的安全な手術と言えます。
胆石で手術をするとなりますと、大体いくらくらい費用がかかるものなんでしょうか。
はい、胆嚢内に石がある胆嚢結石症の場合、腹腔鏡を用いた腹腔鏡下胆嚢摘出術が標準の手術となります。
はい、
この場合入院期間は5日から1週間程度で、費用は3割負担の方で20万円前後です。お腹に手術の既往のある方や胆嚢炎、胆石発作を繰り返している場合は腹腔鏡でできないこともあり、この場合は開腹手術になります。手術の内容や経過によって入院期間や治療費は異なってきます。
わかりました。胆石症になりやすい食事というのはあるんでしょうか。私たちが日常の生活で何か心がけることはありますか。
はい、胆石の大部分を占めるコレステロール系結石は 胆汁中のコレステロールが結晶になって固まったものなので、脂質の多い食生活には注意が必要です。脂っこいものやアルコールはコレステロールを増やすので、できるだけ控えましょう。特に胆石を持っている人は、胆石発作を誘発するので注意が必要です。
はい、
脱水も胆石の発症リスクになります。水分摂取を行うことも重要です。肥満や過食を避け、栄養バランスの取れた規則正しい食事を心がけましょう。
はい、わかりました。最後になりますが、何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、胆石に有効な腹部超音波検査は侵襲の少ない検査です。超音波装置のある診療所で受けることができますので、みぞおちあたりに痛みのある方や食後に上腹部に違和感のある方、検診などで肝臓の機能異常を指摘された方は一度主治医の先生と相談の上超音波検査を受けることをお勧めします。また症状のない胆石症の方も経過を見る必要があるので年1回は超音波検査を受けるようにしてください。
山本先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は山本クリニック院長の山本匠先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。